社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
で、その後、その M マートを創業するまでにどんな商売をどのぐらいやってらっしゃったんですか？
ビデオレンタルもやってましたし、それから今世界でもうカラオケルームったら有名ですけども、このカラオケスタジオって日本で初めて商売にして作ったのが私なんですよ。私と岡山に千田ってやつがいるんですけど、この二人でこれは商売になるってことで二人で始めたんですね。それと火がついたように一気にもう全国に広がっていったんですけど、
いやいやすごいご経歴なんですが、でちょっと飛ばさせていただいて、63歳で M マートを創業なさった経緯なんていうのは、思いなんていうのはどんな思いでいらっしゃったんでしょう？
そうですね、いろんな仕事をしましたけど、飲食店は常に何件かやってたんですね。そうすると私はもう飲食店はベテラン中のベテランだと思ってたんですけれども、その当時すでにもう仕入れが難しいんですね。もうとにかく品物のいいものを、約束のものを持ってこないから、仕入れ屋を変えようと思っても新宿には下手してませんとかね、うちは業務用やってませんとか、もうとにかく仕入れが難しい。俺みたいなベテランが難しいのに若い人は絶対困ってるはずや。しかも飲食店というのはもう月に一つや二つは必ず新メニューを作らないとお客さん離れてしまうんですね。ところがその当時の仕組みだったら営業が配達してくるだけなんですよ、商品を。そうするとその人にお宅どんな商品持ってるのって答えられないんですよ。で請求したら持ってくるのはガリ版ぐらいでですね、そんなもんじゃ全く役に立たないし、値段はあって聞いても値段も書いてないし、こんなことやってたんだ、この飲食業界ダメになってしまうと。だから誰でも一目で分かって新しいメニューでも考えられるような仕組みを作らなきゃいかんと思って、まあ、その当時本は好きで、もう若い時からずっと本ばっかり読んでましたんで、ネットの時代が来るってことは大体感じてましたんで、これからもネットの時代だからネットで卸をやろうかとそう思い出しまして、でもそれまでにパソコン見たことなかったんですね。本で読んでは知ってますけども、もちろんネットも見たことなくて、で息子が年末に遊びに来た時に、お前パソコン持ってるのかって言ったら、ノートパソコン持ってますって言うんで、じゃあ持ってこい、見せてくれって言ったら、パソコンだけ持ってきて見れるもんじゃありませんと。 ADSL とかその当時は時間のかかるやつ、2台ほどつなげられるやつで、それをまずつながなきゃいけない、とにかく何でもいいからやってくれってことで、年末にそれやらしまして、で、中身を見たら、とてもじゃないけど、これ、我々本当に中小の飲食店が、生き残りをかけてやるのに応えてくれるようなことは、どこにもいないと。とにかく、何も知らない、ただ売ることしか考えてないと。それもどうもインチキ臭いと。このインチキ臭いってのは何かって言ったら、もう、値段を隠してる。会費を払えば値段見せますとかね。もう一つ上の会費を払えば値段の安いやつを上がりますとかね。もうまるでインチキ商売ですよね。そういうのばっかりだったので、これはダメだと。私が 本で読んだ限りっていうのは、ネットっていうのはやっぱり全てのものが情報は対象化するんで、その情報の対象化こそがネットの一番のポイントだっていうふうに今理解してたもんですから、とにかく自分でやらなきゃしょうがないということで、で1999年の12月年末にやろうと決意しまして、で明くる年の2月25日には会社を設立してオープンしてました。
なるほど、ありがとうございます。当初より上場は狙ってらっしゃったんですか？
いや、全然そんな考えてます、そんなものが上場できるなんて考えてもいませんし、その当時
いつぐらいから M モートさんを上場させようという方針になられたんでしょう？
もうね、上場する直前2年ぐらいですかね。まあ私は飲食店とか経済と同時に政治の方の首突っ込んでましたんでね、まあみんなの党なんか作るときには党がまだ人数が足らなくてできないときに、日本の夜明けっていう政治団体を作って渡辺義し、その政治責任者は私がやってた。その中にいるメンバーが坂井谷太一先生とか PHP の社長やった、江口克彦とかですね、そういう連中がみんな、八重山太郎さんも入ってましたし、そういう連中がみんなメンバーに入ってまして、私が一番無名で誰も知らないから、不都合がないんだろうということで、責任者に探してね、それからみんなのとができて、亡くなるまでずっとみんなのとの、いろいろ、その前に、このままじゃもう日本が潰れてしまうから、地域同州制をやらなきゃ、同州制採用しないと日本が潰れるということで、坂井田先生もみんな、それは意見が一致してましたんで、地域主権型同州制というのを、日本教育会というのを作りまして、坂井田先生を名誉会長にして、江口さんが会長で、私が理事長で、一切の組織は私が全部一人で引き受けて作りましてね。ということやってたから、まあ、エンマートはもう、任せっきりみたいな。それが非常に勢いよくバーッと一旦伸びたんですけど、党が解散しちゃったもんですからね。だからしょうがないから、じゃあ、もう一回商売に帰ろうかってことで、商売の方に。これ、じゃあこれから何したらいいんだって、しょうがないんですよ。うん。ちょうど、証券会社の人と出会って、上場したらどうだって言われて、それもそういう手もあるのって、じゃあやりますよって言って、それから2年後に上場しましたっつってね。
おそらく70代、まあ、81で上場ということは、70代の時にもう一回頑張って上場を目指してみようっていう、何でしょうかね、こう思いとか怖さとか、そういうものはあんまりなかったんですか？
全くないですね。とにかく、することは一緒ですからね。別に上場するかって特別なことをするわけじゃないんで、むしろすごく、経理とか厳しくなってきますけれども、それは厳しくなってきた方が、うちの会社にとったらプラスですから、うちの社員にも、監査法人とか、全部、証券会社の言うことは、丸呑みにして言うことを聞けと。うちの会社のためになることだからってことでなりましたんで、まあみんながもう、こんな早くっていうぐらい2年であっという間に上場できましたですね。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたらですね、Mマートさんの事業を、宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか？
はい、Mマートは、さっき言いましたように、仕入れが困難であるってことが、スタートだったもんですから、とにかく、いいものを安く、日本全国の飲食店やホテル、弁当や、そういう給食とか、食材を扱っているところ全部に、入れていこうというのが、スタートの思いで。その時もすでに一部上場企業の子会社が実社でやってたんですね。結局その人らは撤退してしまって、うちが残ったんですけども、何が違ったかというのは、やっぱり、うちは売り手にも買い手にも非常に厳しいことを言って、道徳的な仕事をしろと。道徳的に取引できないやつはみんなすぐ今日やめてくれっていう感じで、飲食店の方で私飯が食えるもんですから、別にこれで飯食わなくてもいいんで、その辺が余裕があるもんですから、とにかく、道徳的なことをできない人間はやめてくださいということで、それを押し通しましたんでね。それがまあ、そして全ての情報をね、もう、出店者の住所から電話番号、ファックス番号、メールアドレス、社長の名前、担当者の名前、すべてさらけ出してやりましたんでね。であいつはバカだって、あいつはすぐ草刈り場になって、すぐ亡くなっちゃうよってことで、言われたんですけど、私はそんなことは全員に返せなくて、こういう情報を公開することがネットなんだからっていう、考えがあったもんですから。それがやっぱりそれがうまく当たって、全てをさらけ出してるから、買い手さんが信用できるっていうことで、たくさん集まるようになりましてね。それでまあ、どんどんうまくいき始めたんですね。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと違う質問もさせていただければと思います。はい、好きなもの、好きなことを事前にお聞きしてまして、時代劇の映画、国内外問わずと読書というお話をいただいてるんですが、時代劇はどんなのがお好き、黒澤明とかそういうのがお好きとかございますでしょうか？
大体単純で面白いのがいいですね。
なるほど。
サンバラがあって、脳みそを空っぽにして、 その中にどっぷり浸って、あははって笑って、自分もその、剣豪になったつもりになるようなね、その武将になってなつもりになるような、そんな単純な映画の方が面白いですね。あんまり考えさせられるような映画はね、哲学的な映画っていうのはやっぱりちょっと苦手でしてね。それよりかむしろ、もう単純明快な、ものが面白いですね。
座右の銘もお聞きしてまして、これも本当に素晴らしいなと思ったんですが、己を知る、これ人生の始めでなりというですね、お言葉を選んでいただいてるんですが、こちらを選んだ理由は何かございますでしょうか。
これはね、私が29歳の時にすでにも相当飲食店たくさんやってまして、一等地でやれば、その当時ですでに5000万1億は一軒の店でかかるわけですよね。で、一軒店であれば30人から50人ぐらいアルバイトも含めて雇わなきゃいけない。で、何の気なしにイケイケどんどんずっと広げてたんですけども、ある日ふと、こんな5000万1億の金を平気であっさりと投資をして、そしてすぐ人を50人ぐらい集めて、次から次にやってて、俺の価値基準は何なんだろうと。なんか考えないでもいいことふと考えついたら、なんか急に不安になりましてね。何が不安かって言ったら、自分の所在が不安なんですよね。自分、これなんで決めてんだ、なんでこんなことが平気でできるんだみたいな。で、これやってたら最後はどこまで行き着くんだみたいな。なんか変な不安に取りつかれましてね。そしてある日お寺の隣のビルの地下にある店の方に行こうと思って、お寺の前に通ってたら、お寺の門のところに看板が出てて、この言葉が書いてあったんですね。で、それをちらっと読んでから、なんか本当に愕然としましたね。もう店行くのも忘れて、道路のその歩道のところに腰掛けて、その看板と30分ぐらいにらめっこしてましてね、そうか、己を知るってことなんだと。己を知るってことを今まで考えたこともなかったということで、初めて気がついて、じゃあどうしたらいいんだ。で、結局は仏教の本を読んでみようと思って、それからもうそのまま本屋に直行しまして、仏教の本を冊子使いまして、で、それを家に持って帰って読んで、でやっぱり、今考えてみると社員なんかでもそうなんですね。人の気持ちが全くわからない社員が結構いっぱいいるわけですよね。で、人の気持ちのわからない社員は実は己の心が分かってないんですよね。己の心の動きがわからないから、他の人の心の動きもわからないわけですよね。だから己の心の動きを知るってことは、他の人の心の動きもわかるってことにつながっていくわけですよね。結構この言葉は奥深いなと思って、それからまあこれを、ことあるごとに自分にも戒めて、やってきたっていう感じですね。
なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。最後の質問なんですが、この番組、経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですね、成功の秘訣っていうのはやっぱり事業の成功するのにノウハウとかハウツーなんてないんですよね。いかに正直で誠実で、そして、客の幸せを願う、これがもう全てだと思うんですね。例えば飲食店やってる時には店長によく言ってたことは、お客様が会計済まして店を出て、30歩歩く間に、ああ来てよかったなって言ってくれるか、おいここはちょっと問題だなとか言うかね、またここに来ようやと、お客さんが儲かったと思うわけですよね。同じお金を使っても、あ期待以上だった、お金以上だったから儲かったと思う。やっぱり人っていうのは儲かると動くんですよね。やっぱり人間の行動原理ってのは、やっぱり損得、好き嫌い、この4つでしか動かないわけですよね。やっぱりこの店に来たら自分の利益になると思えば、また必ず来てくれるわけですね。だからそういうことで、お客様の利益を常に考えて仕事をしていけば、それだけで 十分いい仕組みができる。やっぱりビジネスは仕組みですから、いい仕組みを作らなきゃいけない。だから、ここにただ客の利益を考えるだけじゃなくして、客の利益を考えた仕組みを作った人がうまくいってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。大変奥深い話で、私が一番勉強になったんじゃないかと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様方も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。村橋社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行くインウィズビズは、M マート株式会社 M マートの村橋社長様でした。81歳で上場、2018年に81歳で上場ということは今現在、86ぐらいでいらっしゃいましょうか。まあ大変優秀でいらっしゃいますし、すごいですね。63歳で創業、年は関係ないですね。そう考えるとおいくつになっても優秀な方は優秀なんだと、そういうことを言ってるんだと思いますし、いやまあ素晴らしいですね。まあ小学校中学校高校からもリーダーシップをちゃんと発揮できる、起業家らしい起業家ということで、まあ本当に尊敬しますし、私が村橋社長みたいになりたいなと思いますし、まあ、今私53なんですけども、全然若そうだなと、全然ダメだなと、もっともっとチャレンジしなきゃいけないみたいな、こういうこと思いましたね。でプラスやっぱり正直誠実、お客様が儲かったなって言って帰ってもらう、いやーこれは原点ですよね。ノウハウなんかよりもそっちだとおっしゃってらっしゃいました。そして M マートさんは道徳だと言ってました。道徳、まさに仏教のお話の世界だなということで、まあ私自身も今、毎朝お経を読んでるんですが、そうだなと本当に感銘を受けました。まあ、ぜひリスナーの皆さん方もですね、村橋社長を目指して頑張っていただけたらなと思います。私も全然及ばないですが頑張りたいと思っております。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。